主は今招いて言われます。真理の霊が来るとあなた方をあらゆる真理に導いてくれる。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。聖詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りいたします。自分自身を愛するように、隣人を愛しなさいと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。あなたが備えてくださったこの誠実な朝、私たちの一人一人の名を呼んで礼拝へと招いてくださり、御前に礼拝を捧げできるこの幸いを心より感謝いたします。昨週は教会総会を開いていただき、喜びと感謝の決算報告ができましたことを心より感謝いたします。どうぞこの神戸中央教会をますます豊かに祝してくださって、あなたのことを伝道するその大いなる場所として用いてくださいますようによろしくお願いいたします。今朝は格別花の比例拝として導かれております。あなたが与えてくださったこの花を見るたびに、命の美しさ、また大切さを教えられます。コロナウイルス感染症のために思うように訪問することはできませんけれども、私たち一人一人が隣人の存在を覚えて、神様が作られた命を尊び、自分に与えられた命を感謝する心を与えてください。そして日々の生活の中でキリストの香りを放つものとして、神様あなたを証しするものとして、それぞれのところに使わせてくださいますようによろしくお願いいたします。今から捧げますこの礼拝を、神様あなたの御心にかなうものとして導いてください。私たち一人一人の心を整え、あなたの御声を聞き、従うものとして、また行うものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。格別今朝は中高生の若いメンバーも共に礼拝を捧げております。どうぞ彼らを豊かに祝福し、あなたに従う人生がどれだけ幸いか知ることができるように導いてください。メッセージを取り継いでくださいます唐崎先生を豊かに祝福し、あなたから預かりしている御言葉を余すところなく伝える大器として用いてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝最後まであなたの御手に委ねし、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。 主の祈りは賛美歌の93:5-Aにございます。賛美歌93:5、主の祈り A をお聞かせください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて聖書を購読いたします。今朝の購読聖書は詩編33編1節から22節を購読いたします。詩編33編1節から22節、旧約聖書の848ページ、詩編の33編1節から22節です。まず司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互に読んでいきます。それでは聖書を朗読いたします。詩編33編1節、正しき人よ、主によって喜び歌え、賛美はまっすぐな人にふさわしい。
ことをもって主に感謝せよ、従言の手ごとをもって主を褒め歌え。
新しい歌を主に歌え、喜びの叫びとともに麗しく奏でよ。
主の言葉はまっすぐ、主の技はすべて真理。
主は正義と公正を愛し、主の慈しみに血は満ちる。
天は主の言葉によって、天の万象は主の口の息によって作られた。
主は大海の水を川袋に入れるように集め、深淵の水を蔵に収めた。
全地は主を恐れる、世界に住む者は皆主の前におののく。
主が語るとそのようになり、主が命じるとそのように立った。
主は国々の思いを通じ、諸々の民の計らいを打たれた。
主の思いは常しえに、その心の計らいは世々に立つ。
幸いなもの、主を神とする国民、主がご自分のものとして選んだ民。
主は天から見つめ、すべての人の子らをご覧になった。
座しておられる住まいから、地に住むすべてのものに目を注がれた。
彼らの心をあまねく作られる方、その行いをすべて見分けられる方。
王は軍勢の大きさによって救われるのではない、勇者は力の大きさによって助け出されるのではない。
馬は勝利に頼みとはならない、力の大きさでは人を救い出せない。
見よ、主の目は主を恐れる人に、主の慈しみを待ち望む人に向けられる。
彼らの魂を死から助け出し、飢饉の時彼らを生きながらえらさせるために。
私たちの魂は主を待つ、この方こそ我らの助け、我らの盾。
主によって私たちの心は喜ぶ、誠に 私たちは聖なる御名を頼みとする。
主よ、あなたの慈しみが私たちの上にありますように。私たちはあなたを待ち望みます、
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で峰さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんで一緒にお祈りをいたします。
恵み深い天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。今日この日も、礼拝に招いてくださってありがとうございます。今日は花の日礼拝として訪問も備えられております。またジュニアチャーチ、ヤングチャーチの若い世代とも合同の礼拝になっております。その若き人たちにもあなたのことがよくわかりますように、あなたがお語りくださるようお願いいたします。まだ、この世界では争い事や憎しみ事が絶えませんが、どうぞあなたの知恵と力を持ってあなたにが治めてくださいますようよろしくお願いいたします。またこの者どももその手足として使っていただくことをよろしくお願いいたします。今日奉仕される司会者、総学者を強めて、案内受付の奉仕者を強めてください。またここに来る途中のものがあれば足を早め送ってください。またどうしても来られない方にもその地にあって恵みを分け与えてください。特に格別メッセージをされる河原先生の疲れを癒し、存分に語ることができますように支え用いてください。この礼拝をあなたの前に捧げます。この小さき祈りを尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りしたいお祈りいたします。
アーメン、それでは皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りをお捧げします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書6章52節から59節。ヨハネによる福音書6章52節から59節、新約聖書の173ページ、ヨハネによる福音書6章52節から59節です。
ヨハネによる福音書6章52節。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは言われた。よくよく言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もまたその人のうちにとどまる。生ける父が私をお使わしになり、私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。 先祖たちが食べたが死んでしまったようなものではない。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えてた時に話されたことである。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、 賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様ご起立ください。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。川原月明士官牧師に牧会祈祷並びに宣教命あふれてと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。とこしえの愛をもって私たちを愛し、変わることのない慈しみを注ぎ続けておってくださいます。私たちの主なる神様、私たちの救いを全うさせるために今も取りなし導き続けておってくださいますことを覚え、皆を称えます。老いも若きも、求めているものも、信仰の一歩を踏み出そうとしているものも、信仰生活を歩み続けているものも、渇きをもって主とその御言葉を慕い求めます。恵みの主よ、私たちをキリストにあって新しく作り変え続けてくださいます。聖霊と御言葉によってあなたの救いの御業に預かり続けさせてくださいます。そのために私たちが信仰の従順をもってお答えできるようにさらに導いてください。そこから私たちの日々の歩みが主への礼拝の日々となりますように。この時も病との厳しい戦いの中にある方々がいらっしゃいます。心身の疲れを覚えている方々もいます。その霊と心と体を守ってくださることを信じます。何よりも永遠の栄光へと招いてくださる主が癒し、強め、力づけ、揺らんことのないようにしてください。今日は花の日を覚えて公の務めについていらっしゃる、携わっていらっしゃる方々に感謝を込めてカードやお花をお届けします。その技を用いてください。全能者であられる主よ、疫病といわれる災いが及ぶことがありませんように、信仰のゆえに迫害のもとにいらっしゃる方々に、自然界の災害のもとにいる方々に、人間の罪と悪が、愚かさがもたらす 戦火のもとにある人々を特別に顧み助けを与えてください。今私たちはこの素晴らしい福音に生きる者として言葉と技を持って仕えてまいります。なすべきことを示してください。また働き人を起こしてくださいますように。これらの祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今私どもは私と牧主人2人で毎日の生活をしております。皆さんにこうご案内することできないんですが、食卓テーブルにはですね、ずっと前からしていたと牧主人は言うんですけども、ちょっとした花が置いてあるんです。最近そのことがいつも目が移ります。一番に、ああ今日今週何の花かなと思いながら見ます。以前はそれ全然気がつかなかった。今私とこは家族の写真も横にちょっと置いてある。別に召されたものは子供たちの家族の写真と一緒に置いてあるんですが、そしてその日に出してくれる食事があります。以前は今日は何かなと期待を持って臨んだんですが、もう最近はあそこにという感じでそこに留まっています。この食事のカロリー計算はカロリーを計算する、そんなことしたことあります。以前はちょっとどうかなと思いながら、たわいもない話をしているようですけれども、その花を見ていますとですね、精一杯美しさを表しているなと、こんなことを思い出すようになったのは年がちょっと加わってきてからです。精一杯美しさを、まあ、ここにも花がありますが表しているな、あ、私たち自身も私たちに与えられた人生を精一杯生きていく、そこに美しさがあるのかなと思いながら、その花を見ながら時に思うことがございます。食事の席にその話戻りますが、感謝の祈りを捧げて実際こう口に入れるわけですね。別にここから食べるわけじゃないんです。噛みます、飲み込みます、喜びながらその食事を体内に取り込むって、当たり前の話をしてるんですが、これ私たち日常にしていることです。幸い私が気づいたのは目の前に花があるというね、このように美しくというそんな思いをしております。さて今日開いていただきました聖書の箇所は、こうしたヨハネによる福音書、ちょっとしつこいようですがこの6章、食べる飲むということが繰り返されておりまして、先に、48節ではイエス様ご自身が私は命のパンであるとおっしゃった。また51節にですね、私は天から下ってきた生けるパンである。イエス様が私たちと同じ肉を取られて受肉されまして、今も生きていらっしゃるお方、それを明らかにしておられる言葉でもあります。今日読んでいただいた箇所の中には、私の肉を食べその血を飲むものはとあります。物理的にですね、肉を食べて血を飲むわけじゃありませんね。胃袋に入れるわけじゃありません。これはイエス様の十字架の死の犠牲、血とか肉とかありますので、それを明らかにしつつ、それをもう一度53節54節ご覧ください。イエスは言われた、よくよく言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。53節の後半に、その血を飲まなければと、飲まなければ、命はない、食べて飲まなければ永遠の命を得ることはない、当然のことであります。私たちはこうして教会に集い、また日常生活の中で聖書を読みます。ああイエス様ってこういう方だなということを、その信仰生活を長く続けていきますと、それが深められていくでありましょうし、 また豊かなものになってまいります。また教会では学ぶということもしますね。ジュニアヤングの集っていらっしゃる皆さん、学ぶ時もあろうかと思います。それだけで終わるわけじゃないですよね。そのイエス・キリストご自身と語られている御言葉と御業するものをちょうど体内に私たちは食事を取るように自分の存在の中に取り込んでいく必要がある。取り込めなかったらそこに、ああ美味しそうだなで終わるわけです。ああこのイエス様は私の救い主である、そう信じて受け入れる、それがなされるまで永遠の命は私たち一人一人のものとなりません。素晴らしいなと思っても私たちの命とはならない。さて今日後でもちょっと詳しく述べますが、54節以降の食べて飲むと繰り返し語られているのは、これはまあ現在分詞といいまして、繰り返し繰り返しというそういう文法なんです。一回食べて一回飲んだらじゃなくて、繰り返し繰り返し食べて飲むんです。まあ、そうですよね。私たちは食事の席でも、ああ今日この食事をしたらもう一生涯もう食べなくてもいい、飲まなくてもいい、なんでそういう、まあ、あったら嬉しいですけどありません。それ一回限りじゃなくて繰り返し繰り返しですから、そういうふうに繰り返し繰り返しという、まあ、そういうふうにこう翻訳してくださってもよかったのかなと思いますが、そういう意味は54節は特にそういう表現が強く出ています。一回信じたら永遠の命に生きる、それはしかしいつも繰り返し繰り返しなんです。よろしいでしょうか。ここは信仰生活はずっと続くものも、この恵みを忘れてない、繰り返し繰り返しなんです。食物で言うならば食べ続け飲み続ける必要があるんです。ああ私は何年何月にイエス様信じて食べましたから、それで終わりじゃない。永遠の命があふれる生涯は、じゃあ具体的にどういう信仰の歩みなのか、今日は56節と57節58節を中心に、そのことが記されておりますので、ご一緒にお聞きしたいと思います。食べ物もですね、何回も繰り返しますが、それを食べることによって私たちの血となり肉となるわけです。その一部分に私たちのものになっていくわけです。ですからイエス様を信じて食べ、イエスを食べるところにあるのは、イエスを信じてこの方と一体になるということです。そして食べ物を食べたらこれ一つになるんです。それとイエスを信じるというのはイエス様と一体となるということです。またその血を飲むとありますけれども、血は命ですから、イエス様の命に預かるということを意味しているわけです。56節をもう一度読みたいと思うんですが、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もまたその人のうちにとどまる、まあ、とどまるという言葉があります。2年前まで私たちの教会が使っておりました新共同訳聖書は、ここはより言葉そのものは使われてないんですが、より分かりやすく翻訳している、いつもと書いてあります。またお借りになって前使ってた新共同訳聖書を見てください。こうあるんです。いつも私のうちにとどまり、また私もまたいつもその人のうちにとどまるならばっていうのは、この56節の、まあ、分かりやすい意味合いなんです。思い出すお言葉ありません？とどまるということが聞いて、同じヨハネによる福音書の中でイエス様が十字架におかかりになられる前に大切な大切なメッセージを、14章15章16章で語られた中で、15章の5節、暗証聖句になっている時ありませんか？ヨハネによる福音書15章の5節、はい言ってくださいと皆さんに言いたいところですが、やめときましょう。忘れましたという時々あるかもしれません。こういうお言葉ですね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。このヨハネによる福音書15章の5節、つながっており、私があなたにつながり、あなた方も私につながっているならば豊かに実を結ぶ、あのつながると全く一緒なの。一人一人がイエス様につながっている、イエス様をしっかり捉えておいてくださいますから、 私たちが話すにはしっかりつながる。よくとどま、なんていうんですか、とどまっている、つながっているという歌ありましたかね、賛美。イエス様につながって、このことは一体となっている。このつながるというのはイエス様の中にも入り込んでいるというぐらいの意味です。この話よくさせていただくんですが、今私たちこの礼拝の中にいますね。時々思うんです。耐震構造上、ひょっとしてこの4階から3階から4階から落ちてこないかなと思ったら、皆さんここに留まることできませんよ。もう逃げる体制を取らなきゃならない。避難訓練どころじゃないですね。安心して私たちはこの礼拝堂の中に留まっている。同じようにイエス様のうちに留まり続けている、つながり続けている、一体となっている、そのことをここで語っているんです。ちょっと思い起こしながら言いますが、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのであるという、コリントの信徒の手紙2の5章17節の誰でもキリストにつながっている、結びついていると、同じ言葉です。一体となる、つながるというのは、全くイエス様と私たちは区別がなくなるという意味では決してありません。やっぱりイエス様はイエス様、私たちは私たち一人一人なの。イエス様のうちにお持ちの愛と恵みと真実と正しさが私たちとなっている、一体となってつながって私たちとものになるという意味です。実はこの箇所を読みながら何かの方思い起こされませんか。聖餐式、この、ヨハネによる福音書の6章のこの箇所は、生産そのものを直接的には教えているとは思われませんが、それを暗示しているところであります。日本で初めてプロテスタント教会が伝わった時に、教会ではですね、この私の肉を食べるものは、この血を飲むものはということが聖餐式の時に教会で言われている時に、教会の外にいた人たちがそれを聞いて、おい、教会は人間の生肉食べとるぞ、血を飲んでる、これ本当にあったそうです。教会って恐ろしいところだ。そうじゃないですよね。聖餐式の時にイエス様のあのパンとブドウ汁に象徴されているように、イエス様の裂かれたあの十字架で裂かれた肉、流された血を私たちが飲む、食べて飲むということは、それに預かって一つとなってイエス様のものとされていくということを表しているんです。ですから聖餐式の時に繰り返し繰り返しているはずか、これ聖餐式の時に読む、牧師たちがこれ使うんですが、式文というのがあるんですが、こういう言葉をちょっともう一度思い起こしながら聞いてください。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、親しく臨在される主と一つにされ、お互いもまた一つであることが固くされるからです。今聖霊に導かれつつ、この聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら主の再び来られる日を待ち望みましょう。これ全部聖書から取っている表現なの。一つとなる、聖餐式の時だけではありません。日々にいつもです。この56節の言葉がいつもだと言いましたけれども、イエス様がの十字架の上で主の救い、贖いの御業を成してくださった、そして復活の命を与えてくださった、あの復活してくださったイエス様によって、私たちも一つとされて、その命に預かって、ああ再びイエス様がおいでの時になる時に、それなるのを、それを待ち望んでいる、いつも。だからこの礼拝の時はもちろん、私たちはいつも一体とされている、つながっている、その方が共におられるということを確認させていただく時なんです。嬉しい時も、辛い時も、ああ試練の時も、もう頂点の時も、幸せいっぱいと思っている時も、クリスチャンの方なんですが、学校の体育だったと思うんですが、授業で
こう首から下の機能を失いなさった星野富弘さんという詩歌詞をたくさん書いていらっしゃる方があります。この詩私一度紹介した記憶があるんです。大好きな詩なんですが、あの彼がですね速さの違う時計という詩歌詞の中に歌っている歌があります。どうぞお聞きください。幸せという花があるとすれば、その花のつぼみのようなものだろうか。辛いという字がある、もう少しで幸せになれそうである。非常に詩的に詩的ですが、これ以前卒業した時、辛いというどんな字ですか。いいですか、見せますよ。そんなの見せてもらわんでも分かっとるわと言われたらごめんなさい。これでしょ、辛いって。いいですか。でもね、知ってますよ、学校で習ってるし本でも読んでます。ここにね一本線が入ったら、はい、たまには選手もこんなやってましたから、役員の方、幸いという字だ。辛い辛い時にも一本の線がそこに入ってきた時にそれが幸いとなるという、まあ星野富弘さんが高校ですね、高校か、はい、辛いというこのところ横棒一本線入れる、一つの点が入る。辛い辛いところと試練も取り、嬉しい時も取ります。それは本当の幸せのつぼみのようだ。私の生涯に一本の線、まあここには彼は希望という意味で歌ったように思いますけれども、イエス・キリストという一本の線が入ることによって、この方と人に表すに一つになることによって、イエス様と結ばれることによって、信仰希望愛という、そうした恵みの支配の中に、辛い中にあってもそれがあるんです。イエス様と一つにされる、これ私たちの個人個人の生活もそうであります。命にあふれる潮がそういうところにぐーっと浮いてくる。もう一つ見ておきましょう。507節見てください。永遠の命にあふれる生涯は、57節、生ける父が父をお使わしになり、父が私によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。うぬだ、生きるの三十層ですか。生きる生きる生きる、生きてらっしゃる主、生ける父が、これイエス様の言葉です。私をお使わしになり、私イエス様が父なる神様によって、このよってとのためにというふうにこう日本語に置き換えてもいい言葉な。イエス様の父によって、父のために生きるように、私イエス様を食べる者も、信じて受け入れて一つになる者も、イエス様によってイエス様のために生きるんだと言ってます。なるほど、これ聖餐式用いないといいなと思いました。イエス様が父なる神様から使わされ、父なる神様のためにご生涯を捧げ切られたように、私たちの命の源である、私が命のパンであるとおっしゃったイエス様、そのイエス様によって、イエス様のために充実した歩みをすることが永遠に生きるということなんです。もちろん復活の終わりの時も恵みもそこにあります。このパンを食べる者は永遠に生きる。ちょっと今日は聖書研究みたいな話、ちょっと一回出します。食べるという言葉は何回も出てくると言いましたが、54節から58節の食べるは特別な言葉使われている。 おそらくヨハネによる福音書の中でここが集中して使われているところ13章も一回出てきたと思うんですが、まあ、こういうことを勉強したいかと思ったら関西聖書神学を言ってください。その話混乱しますか、特別な言葉があえて意識的にイエス様はそういう思いを込めて語られたのか、ヨハネは聖霊によってそういうのを聞き取ったので、それを言葉によって表したと私は理解していいと思うんですが、どういう言葉が54節から58節は使われている食べるかというと、動物がですねもうお腹すかして食らいつくようにがむしゃらに食べるっていう、そういう言葉を使っています。53節までは上品にお食べしますという、54節から58節に食べればもうがむしゃらにお腹を薄くして、まあ、食うというぐらい、むさぼり食うっていうぐらいの言葉が使われる。あ、そうだなと思って 今回も教えられたんです。行儀悪いから、 もう乾いて乾いて、いつも繰り返し繰り返し、ああもうイエス様信じて受け入れたいんでしょ、いいえ、毎回毎回食らいつくようにイエス様に信頼して信じて受け入れていく、それが永遠の命に生きるっていう生き方です。卒業式は絶対ありません。そしてその食べるということは変わって食べてもらうことはできない。三人兄弟、真ん中は女の子ですが、徐々に徐々にお太り遊ばしなさいました。ああ食べたら太るな、でも食べたいな、こんなことを兄に言っていた。なんでこんなことよく知ってるんでしょう。リアルに見たからです。お兄ちゃん太りたくないから代わりに食べて。兄が食べた後、ああ食べたかった、そんな光景見ながら、皆さん食べるという声に代行は聞かないんです。そうでしょ、まあ、校長代行とか理事長代行のよくあります、牧師の代行もあるかもしれませんが、皆さん食べるということに、信じるということに代行は聞かないんです。お父さんに食べてもらう、お母さんに食べてもらう、誰々に食べてもらう、ダメなんです。私たち一人一人が食べる、信ずる、受け入れる。そこから永遠に生きる生涯が始まってまいります。そして今この57節でお読みしましたけれども、使わされて生きる、イエス様のために生きる、そういう歩みがおのずと作られていく。イギリスから来られました、戦前太陽戦争の前から来られて、大阪 の, 柏あの河内一帯で伝道された、あの戦争中はちょっと強制的に英国に帰られて、戦後また京都の天寿ヶ丘で合祀なさった女性のドロシエレン・ホーアという先生がいました。この先生に言った言葉が、私は後で聞いたんですけれども、キリストに、キリストのために成した技だけが永遠に残る。このドロシエレン・ホーアは多くの人に福音を語り、イエス様をご紹介した人、誰一人洗礼授けなかった。なぜなら信徒でいらっしゃったから。キリストに、キリストのために成したことだけが永遠に残る。そういう心と、これ伝道者だけに言われている言葉じゃない、私たちの生涯、永遠に生きるものの生涯じゃないでしょうか。もちろん私たちは目に見えるこの地上の生涯、豊かに生きることを願います。そのことを願って歩むことは必要です。でもそのことだけに心を奪われてしまいますと、永遠に生きるという視点から今を生きることを忘れてしまうことがある。お忙しい日々でしょう、いろんなことで振り回される日々でしょう。でも私の生涯はキリストに、キリストのためにさせていただいている。これこそがキリストのために生き続ける。どうぞこの朝、老いも若きも、私ももちろん含めて、クラウって言いましたけど、本当にハングリースピリットを持ってですね、主体的に、私のこのイエス様、私の救い主ですと、今日受け入れる人は受け入れる時なの。そしてお互いにいつも、ああこのお方と一つにされている、その喜びと感謝を持ってイエス様のために生き続ける。どうぞそういう一人一人であらしていただきたいと思いますし、神戸中央教会の群れとして、それぞれの立場のところで今日も使わされていく時であらせていただきましょう。お祈りいたします。慈しみは、あなたの慈しみはつきません。あなたは永遠の命を生きるように招いてくださり、その恵みに預からせ、その命に溢れさせてくださいます。 そのために御子イエス様にとどまり続け、主のために生きるように使わせてください。そして私たち一人一人がそのように生きる者として応答し、そして胸として整えてくださいますように感謝をいたします。かくなしてくださる主を心いっぱい褒めたたえます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にそのところを祈りの場として聖別してくださいませ。
私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌56番、主よ命のパンを裂き。賛美歌56番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金のお祈りを松岡さんに捧げていただきます。
これは天から下ってきたパンである。先祖たちが食べて死んでしまったようなものではない。このパンを食べる者は永遠に生きる。愛する天の神様、神様、十字架の上で流してくださった尊き血と御名をあがめ、心より感謝いたします。6月の第2の聖日、花の日の礼拝としてこの礼拝を捧げられました恵みを心から感謝いたします。今日この朝もこうして多くの兄弟姉妹がこのところに集まり、礼拝を守れました恵みを感謝いたします。始まりの時からこのところまで、神様、あなたがこの場の中心に立ってくださって、私たち一人一人に語ってくださったことを感謝いたします。またこの朝、川崎先生より一人一人に御言葉を与えてくださいました。私たちは 主イエスを信じる信仰によっていつも主イエスと結ばれ、そして何よりもどんな時も私たち一人一人がキリストのために生き続けなければならないということを改めて教えていただき、心から感謝いたします。この礼拝に集えなかった多くの兄弟姉妹の方々もおられますけれども、その方々にも私たちが頂いた恵みと同じ恵みを神様が与えてくださいますようよろしくお願いいたします。またこの後花の日と花の日としてそれぞれが花を持ったり、またメッセージを持ったり、それぞれを訪問することがあると思いますけれども、一人一人がキリストの香りを放つものとしてそのところに伺えるように強めて用いてくださいますようよろしくお願いいたします。ただいまから恵みに感じ、あなたからいただいたもののうちからそれぞれが心からのものをあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこの捧げ物を持ってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようよろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。すべてを御手に委ねて尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。ご着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。
主
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。